11月11日から29日、東京芸術劇場プレイハウス。お問い合わせはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337 0570-00-3337。
ソニー損保。
私は車。ソニー損保は24時間事故受付。4時です。
ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、ナビゲーターの椎名ヘキルです。今週は先週に引き続きゲストにテレビアニメ地獄少女シリーズの生みの親、アニメーション監督の渡辺博さんを迎えてお送りします。今週はどんなお話が飛び出すのかお楽しみに。ということで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
シーナヘキル見たいラジオ。
お嬢、お世話になりました。
重ねましょうその髪を、織りなす
送りした曲はテレビアニメ地獄少女宵の研ぎエンディングテーマ、野戸真美子さんで色紙でした。
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、シーナヘキルみたいラジオ。今週は地獄少女シリーズの生みの親、アニメーション監督の渡辺博さんをゲストに迎えてお送りしていますが、渡辺さんへリスナーの皆さんからお便り届いています。友蔵さんからです。
はい。
ヘキルさんが演じている山ワロの誕生秘話を教えてくださいというのと、ラジオネームケージンファイターさんから、渡辺監督の今までの作品の中で結構ヘキルさんと関わりがあるものがありますが、地獄少女で男の子役にヘキルさんを起用されたのは何かあったのですか？
何か。
どういうこと？お聞かせください。何かあったのですか？こんな聞き方ある？何かあったのですか？
なるほど。はい。これまあ、ちょっと質問前後しますけれども、
はい、
ヘキルさんと仕事で初めてご一緒したのがミンキーモモの旅立ちの駅だったんですけれども、
はい、
あれもなんか男の子っぽい少女の役でしたよね。
なんか最初は
そう
コソ泥っていうか、それで食べてる男の子の扮装をしてる少女の役だったんですよね。
そうですね。だからイメージはそのもちろん美少女キャラももちろんやっていらっしゃいますけれども、僕の中ではすごくこう少年のイメージがあってですね。まあ、あとヘキルさんの印象もね、なんかちょっと少年っぽいイメージがね、僕の勝手なイメージですけれども、はい、ありまして、少年役で、いつかやっていただきたいなっていつも思ってて、で、まあ、山ワロも少年ですが、その前にやっていただいた魔術師オーフェンの、
はい、
ドーチンっていう
役です、ね。メガネの。
はい。あれがね、なんかね、僕すごくこう、原作を見たときに、あ、なんかもう声が椎名ヘッケルさんの声で聞こえてくるぐらい、あ、これヘッケルさんっぽいなって思ったんですね。
本当ですか？嬉しい。
で、まあ、すごく役ハマってたと思うんですよね。
ありがとうございます。
はい、そのイメージずっと持ってて。
ね、はい、すごい、だから嬉しかったのが、事務所とかだと、こう、男の子って、本当に男の子ってできる人いっぱいいるんですよ。
うん、
だから、男の子のオーディション、まず受けさせてもらえることがない。
なるほど。
ないんですね。
ははは。
だから、やっぱりお声掛けしていただいて、はい、そのオーディションを受けさせていただくとか、はい、そういうことでもない限り、私に少年役のオーディションは回ってこないので。
そうですか。
今回の、一つ前の三つがないの時も、うん、はい、だからそれでオーディションを呼んでいただけたのがすごく嬉しくって、
はい、山ワロってすごくこう素直な少年っていうか透明な少年っていうようなイメージだったので、まあ前回の道珍も素直な少年だったですよね。
はい。
だからなんか素直な少年っていうのすごく合うなと思ってて、だから今回というかその三つがないの時の新キャラに、ヘキルさんを、まあ、思い浮かべましたね。もちろんオーディションをやっていただいて、あ、やっぱり大丈夫だなっていう確信を持って、選びましたけれども、はい、良かったと思います。
良かったです。はい、なんかそう、野戸真美子ちゃんが、はい、そう、三つがないをやった後になんか男の子っていうとみんなこうパキパキ喋ったりとか、うん、はっきり出す方がやっぱり女性声優さん多くて、うんうん、だからあれは椎名ヘキルさんにしかできないんですって、
うん
うん、他の人にはできないんですっていうのをなんかおっしゃってくださった時に、うんうん、ありがとうございますって本当に心から思いました。なんかもっと男っぽくなきゃいけないのかなとか最初迷ってたので、
すごくね、なんだろう、素直な印象がありますね。すごく受けますね、そういう印象。はい、
ありがとうございます。はい、もう本当に出れてよかったです。で、山ワロの誕生秘話って覚えていらっしゃいますか？うん、もう8年以上前になりますけれど。
まあたまたまその森の中にね、彼が生まれ出てて、
はい、途中仮想っていう、
そうそうそうそう、愛がそこを通りかかって、 まあ多分愛がすごく心配だったんだろうなと思うんですね。で一緒に連れてって、で、山悪自体は自分が何者か分からず、はっきりしたことは分からないけれども、はい、なんとなく生まれ入れてて、まあ無色透明 な中でこういろんな、まあ愛の周りの事件とこう関わっていくうちに、少しだけ心っていうのがなんだかこう、感じられるようになってきて、そんな中で、まあ三つがないでは母親の愛情とか親子のこととか、はい、そういったことを少し感じて、あ、人って面白いなってちょっと思ってる感じ、
はい、
で、まあ地獄流し、あの3わらと、一緒に今4わらとなり、周りを見てるんですね。で、まあ今回はそんな中で、まあ彼は初めて、同年代のその女の子のことを見てて、きっとなんか放っておけないっていう感情が芽生えたのかなって思うんですね。まあ彼だからこそ、なんか一緒にいてあげなければいけないかなって彼自身が思ったんでしょうね。
なんか初めてなんかすごく他人を気にかけるという感情を宵の時の時に、
そうそう、
あ、持ったので、あ、すごく山わろにとって心境の変化が大きかったなと、あとキクリを捨ててまでっていう。
まああのキクリの言うことはね、いつも聞いてるんだけども、あれも実際どういう感情でやってるのかっていうのはなんか難しくて、まあその本当に純粋無垢だから彼ができてることであったので、まあ今回もまあ純粋無垢な意味で、みちるの元に、一緒に行ったのかなって思ってますけどね。
はい。
まあ彼自身は本当に、まあなんていうんですか、山の妖精っていうか、
はい、
そういった少年ですので、まだまだきっと感情的にはこう無色透明な感じのまま、まあ、生きていくんじゃないかなと思ってますね。
はい。
はい。
もうこの先も気になりますよね。さあ、そして広島買い出し機構さんからです。渡辺監督にお聞きします。渡辺監督ご自身、地獄に流したいほどの恨みを抱いた経験などあるのでしょうか？
そうですね。そもそも、この地獄少女の企画を考えた日っていうのが、そういった気持ちを持った日だったので、
はい。
そうなんでしょうね。ただし、それは相手に向けることなく、この作品を生み出してしまいましたね。
いや、その、素晴らしい、その負の感情、普通だったら、どこかにぶつけるぞって言って他人にぶつけちゃったりとか、あの、いろんな悪意を持って何かをやっちゃったりとかってある中で、はい、こんな素晴らしい作品を作ってしまうなんて、もう、それは、もう、神ですよ。
その後ですか。
その、作ってから、もうこっちくしょって思うような、あいつ流してやるって思った人とかいます。
その後
その後ね。
作るまではすごくそういうことって多かったんですね。
はい。
本当に頭にくることがあって、寝れないとか、そういった自分にとって負の感情っていうのはかなりあったんですけれども、
はい、
作品を作り始めてから徐々にこうそういった気持ちが薄れてって、
はい、
まあ、3期、三つがないを終えたあたりからは、何に対しても腹が立たなくなって。
すごい。
まあなんか。
消化したってことですか？
そうみたいなんですよ。なんかもう、本当に、なんだろう、恨んでも、しょうがないなって思うっていうか、まあそこまでも考えないっていうか、
達観。
ある程度なんか本当に仙人みたいになっちゃいましたね。
ちょっと渡辺さんがどんどん浮世離れしていくかもしれない。そして地獄少女が生み出されなくなってしまうかもしれない。
でもね、今回8年空いたから、
はい、
ちょっと大丈夫でした。
よかった。じゃあまた8年後に第5期を。
そうですね。
いやー、それはすごいです。なかなか なんていうんですかね、そういうのみんな分かってるんですよ、
うん、
乗っかっちゃいけないとか、うんうんうん、そんなことを言っちゃいけないとか分かってても、うん、やっぱりストッパーが効かないのがほとんどの一般の方々じゃないですか、うんうん、だけどそれが虚しいとか、それをやっても自分が悲しくなるだけだとかっていう重さを自分に返せる人と、うん、全く罪の意識を持たないでいられる人とって2種類いると思うんですよ、うん、でも自分にその罪の意識を持ってた人は、私はまだ天国に行ける可能性があると思うんですよ。
そうですね、
うん、後の人は完璧に地獄に流れると思うんですけど、
うん、今回ほら、あのミチルが最後に天国っていう言葉を発してましたけども、
はい、
あの言葉ってなんか僕にとってはすごくこう新鮮で、なんだろう、この宵の棘の中で一番ハッとする言葉だったかなって思って、
うん
うん、なんかその瞬間涙が出てきて、そうだよなってい
や
自分で作っといて、はい、思いましたね。本当に
あの途中でそのわら人形の紐を依頼しておきながら解かない方っていらっしゃるじゃない、うんうん、そこで止められるっていう、うん、そのそこで、あ、こんなことをやったって虚しいだけなんだって思えるかどうかですよね、その、
そうそうそう、
これ魂が成長できるかどうかの ね、 ね、問題ですよね、うんうんうん、だからあのあんな純真無垢な子にやっぱり笑顔で、みんなに笑顔に うんうん、なったら周りは、周りも笑顔になれるし、うん、幸せにすることができるし、天国に行けるんだよって、あの素直な気持ち、
うん、
綺麗な魂っていうんですかね、うん、すごく大切だなと、
そうですね、
思いました。
みんなそういうふうに思ってくれるといいなって思います
ね。ねえ、そしたら争いとかなくなるよ、はい、みんな。そしてシーラさんからです。地獄少女をアニメーションで作るときに気をつけたことはどんなことですか？特にこだわって作ったシーンはありますか？と、もう一つ、岐阜県の佐合幸代さんから、一番印象に残っているシーンや監督がこだわったシーンがあれば聞いてみたいです。
うん。気をつけて作ってること。まあ、なるべく、その、人の、深いところをつきたいなっていう気持ちはあって、
はい、
なんだろうな、うん、はっきりしたドラマじゃないけれども、なんか心が痛いみたいな、そういった雰囲気のものも含めて作りたいなっていつも思ってて、
うん
うん、つまりその完全懲悪っていうドラマではなくって、なんだかよくわかんないけど、でもなんか、腹が立って、なんか羨ましいし、なんだろうこれってわからないまんま、なんか突き進んじゃって、結果地獄流ししちゃうとかいうような、ちょっとこう、不安定な人っていうのかな、不安定な時期っていうのかな、
はい、
半分子供だったり、
はい、
いう時期みたいな、そういった部分で、だからこそ起きるような、そういった話とか、まあ、そういうのも含めて、行きたいなっていうのはありますね。それから、まあ、エンターテインメントとして、面白い回、
はい。
そういったものも、な、面白いって、あの、ちょっとギャグに振ってみたり、はい、そういったことも、まあ、なるべく取り入れたいなっていうのはありましたね。
うん、
ただ、まあ、今期は、宵の棘は、話が少なかったので、あまりそういうのは入れられなくって、はい、ただまあその分本当に、本当にすごく深くていい話が、重い話ができたかなと思ってますね、うん、
見ている視聴者の方々がなんか気持ち悪い、すっきりしないっていうところが正解だと思うんですよ、
うんうんうん、
その中でもやっぱりこう不条理な出来事に対して見方を変えると、うん、どっちが悪い、どっちが悪くないっていうんじゃなくて、どっちから見てもそれは逆転する可能性があるよっていう、うん、あそこだと思うんですよね。
そうですね。そういった部分ってなかなかアニメーションでは描かれないので、 ちょっとやってみたかったかなっていうのありましたね。
だからリアリティがあって怖いんですよ。この作品もう怖すぎるね。はい、というわけであっという間にお時間が来てしまいました。最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、今回宵の棘が、放送終了しましたけれども、また一期からね、はい、たくさん、話がもう70本以上ありますので、
うん、
見返していただけると嬉しいなと思いますね。きっと見返したら自分の気持ちがだいぶ浄化されて、
うん、
はい、優しい気持ちになってると思うんで、
そうですね、
ぜひ、見てください。
泣きそうになる時あります、本当に。で、あ、そして、はい、ブルーレイと DVD が発売するということで、今、地獄少女宵の棘上巻が現在発売中、そして地獄少女宵の棘下巻が9月27日発売予定となっております。皆さんぜひご覧ください。
よろしくお願いします。
はい、ということで今週のゲストは渡辺宏さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。さよならば引き止めて、大丈夫は大丈夫なくて、もういいは全然良くなくて、そのままの私でいいって言って、
曲はテレビアニメ地獄少女宵の棘オープニングテーマ、ミオ山崎でノイズでした。
見たいラジオ。
東京 FM からお送りしています。日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、いかがでしたか。私椎名ヘキルでリバースを聞きながらエンディングのお時間です。はい、もう今週は先週に引き続きゲストに渡辺博さんをお迎えしてお送りしましたが、いかがでしたか。いやー、もうなかなかね、あの普段その監督さんの生の声を聞くことなんてまずないじゃないですか。本当に貴重なお話の数々をこんなに監督自ら話してくださるなんて皆さん本当にないんですよ。ないんですよ、こんなにないですよ。現場でもこんなに聞けないですよ。だから本当に素敵なあの放送回になったなと思います。渡辺さん、ありがとうございました。またぜひね、遊びに来ていただきたいですね。さあ、ここで私からのお知らせです。来月はミュージカルでお休みしますが、次のマンスリーアコースティックライブも決定しています。次回は10月29日日曜日、昼公演は13時30分から、夜公演は16時30分から、会場は東京代官山の晴れたら空に豆まいてです。詳しくは私の公式ホームページまたはチケットボードのサイトの発表をお待ちくださいね。番組では皆さんからのお便りを募集しています。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 東京 FM 椎名ヘキル見たいラジオ、メールの方はヘキルアットマーク tfm.co.jp までお待ちしています。そしてこの番組をラジコでお聞きの方は、ラジコのタイムフリー機能を使えば放送後1週間はもう一度聞くことができます。シェアボタンを押せば Twitter や LINE でお友達にシェアすることもできますよ。どんどんシェアしてくださいね。ということで、そろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後にゲスト渡辺博さんの見たい、
サンクトペテルブルグの路面電車の写真を写してみたい、たい、たい、たい、たい、たい。
見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
手嶋葵コンサートツアージャドールシャンテ、東京 FM 主催で12月17日日曜、中野サンプラザホール。お問い合わせは総合東京 3405-9999 3405-9999。
音楽と暮らそう、ミュージックバード。ハイレゾに迫る24ビット放送が大好評の衛星デジタル音楽放送ミュージックバード、さらに高音質なプレミアムチャンネルも話題。今なら新規ご契約の方、毎月20名限定で専用チューナー、アンテナ設置工事まで初期費用0円の新レンタルプラン、ゴミゴミライトを受付中。税別月額2000円の聴取料だけでザ・クラシックほか人気チャンネルを24ビットの高音質放送ですぐに楽しめます。お申し込みはミュージックバードのホームページで。